それでは長谷部先生に医療と法律に関連した内容についてお聞きします。近年高齢者がかかりやすい疾患に認知症というものがあります。この認知症というのはもう誰もがなりたくない病気の一つだと思います。認知症を例にとると車の運転の問題、事故、保護責任者の義務の問題、虐待などの問題、詐欺とか訪問販売、介護施設とのトラブルなどがよくクローズアップされています。先生がよく経験する認知症と法律問題、あるいは最近気になっているような話題というのはありますか？
でもはっきり言うと認知症患者さんとの普通の診療ですね、ここから大きな問題があるんだと。はい、もうよく普通に介護施設で転倒したりだとか誤嚥したりだとか、そういう実はそのトラブルに関してはよく扱うんです。そもそもその普段の診療で認知症患者さんとの間で例えば契約が成立しているのか、認知症患者さんがインフォームドコンセント、要は同意ですね、同意をきっちりできるのか、その治療はじゃあ同意が本当にあるのか、ということになりかねないので、そういうところがやっぱり一番大きな問題かなと思ってます。
なるほど。もうじゃあそういう内容というと普段テレビとか新聞で耳にする内容よりその、もっとさらに根底にあるような内容になりますね。
はい、そうですね、はい、
個人情報の漏洩ですとか医療過誤など、今度は認知症とは異なるんですけれども、医療界において訴訟につながる事柄っていうのが社会問題になりつつあると思いますが、今後診療所レベルにおいて注意すべき点はありますか？
はい、まず個人情報漏洩に関して言うと、これですね、実はかなり先生方が怖がりすぎてるんじゃないかと、個人情報と言えるためにはかなりハードルが高いんですね。個人情報というのはですね、個人が特定しうるまでいかないといけないです。とすると、はっきり言う名前で個人が特定されるというふうに思ってる時点でアウトです。名前なんて全国にいっぱいあるんです、同じ名前の人が、なので、名前だけ漏れても実は個人情報と言えない可能性が出てくるんですね、その方が高いんです、なのでそういう形で個人情報に関して言うと漏洩を心配する以前にもっと個人情報保護法を勉強してください。そうすると怖さが減ります。
なるほど。
はい、でこの問題で一番最近多いのがその臨床研究のところで、二の足を踏む形のことが多いんですが、逆です。臨床研究等に関しては個人情報保護法等は適用されません。これはもうなぜかというとですね、簡単に言うと、教育の自由、学問の自由、研究の自由、いろいろあります、これ全て憲法上の権利なんです。この憲法上の権利で皆さんのためになるんです、一般の国民の皆さんのためになるので、個人情報保護法だとか法条例では基本的には制限できないんじゃないかというふうに考えられているので、適用除外と明確に書いている条例法律が多い、法律で書いてます、条例も京都府以外、京都市以外は全部書いてます、
そうですか。
私が知ってる限り、
はい、
で次ですね、医療過誤、医療、いわゆる事故ですね、これに関して訴訟につながらないようにするにはどうするか、これ簡単です。家族と仲良くやっててください。これ以外にないです。
大概トラブルになる時っていうのは家族とうまくいかなかったりするっていうのが多い気がしますね。
は
い、
普段の意思疎通ですね、そこをやはりしっかりやっておくと、いうことが一番つながらない、はっきり言うとトラブルになると実は事件でもないものでもトラブルになるし、逆に事件のようなものであっても家族との関係が良ければ何も訴訟にならない、ということがあるので、これ自体は、具体的な方法というのはもう、一番オーソドックスかつ一番有効な手段かなと思います。なるほど。
それでは、医療者にとっても法律をきちんと理解して日常の診療をすることの重要性というものを教えていただくことができました。それでは今度は患者さん側の立場に立った時に、医療ですとか介護にまつわるようなリスクを軽減するようなアドバイスというのは何かありますか？
患者さん側の立場でというのはですね、実は患者さんというものも実は義務があるんですね。病院側というのはドクター、特にドクターは話してもらわないと何もできないんです、
そうですね。
そうすると患者さんは 自分の情報というのは実は自分で開示する範囲は決められます、うん、でも話してくれないと話が始まらない、うん、でそれで話の疎通がうまくいかないときに聞いてなかったりだとか、それで対応が問題になるケースがあるので、やはりもう全部きっちりと話をするんだと、うん、っていうところからが一番誤信がなくなる方法だと思います、うんうん、そういう形で情報を開示すると、自分が話した範囲でしか見てくれないんだと思ってください、うん、そうするといっぱい話きっちり話して、うん、やっていくと逆に言うと誤信も少なくなってリスクが減るんじゃないかと思います、
は
い、
なるほど。本日はどうもためになるお話をありがとうございました。